Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
というわけでブライトビットブラザーズステージ28です。
はい、
今回はですね、2本立て、
はい、
テーマ2本立てでお送りしようと思うんですけども、
はい、
もうね2021年になりまして、
はい、
もうお正月気分はすっかり抜けてしまいましたけど。
あ、そうですか。
お休み終わってもう働いてますから、
うんうん、
なんか抜けてしまってるんですが、
はい、
ね、今回年明けて1回目がメガドライブだったんで、
うん、
あんまりお正月感がなかったじゃないですか。
うん、まあそうですね、ある意味あったような気も。
そうですか。なので、まあ、今回ね、
はい、
改めて、
はい、
お正月らしいテーマということで、
うん、
和風のゲームをね、
はい、
選んでみようと、
うん、
いうことでそれぞれ1本ずつ選んで話すということで、
はい、
そのタイトルが真田重勇士と独眼竜政宗、
はい、
これあの完全にタイトルだけだと大河ドラマですよね、これね、
はい、新春時代劇みたいな2本立てでいいんじゃないかなと思いますけどね。
ゲームのタイトルとは思えないですね。どちらもね。
そうですよね、
ね、
うん、
まあ、この2本のね話をしていこうかなと思うんですけど、
はい、
これどちらもねタイトルのまんまの内容というか、そう
そ
う、
まんま。
なので、まあ、遊んだことない方でもね、
うん、
なんとなく伝わるんじゃないかなとは思うんですが、
あー、ゲームとしては、まあ、どっちもファミコンですけど、
うん、
まあ、メジャーではないですかね。
そうか、そうか、そうか、ゲームタイトルとしては、
うん、
メジャーではないですね、確かに。
多分そうですよね。まあでも遊んだ方もいるかなと思うんですけど、うん、
やっぱタイトルがね、
うん、
有名な題材扱ってますから、
うん、
もしかしたら興味持って遊んだことある人もいるかもしれないですけど、まあ、今回はそこをちょっとずつ紹介していこうかなと、
うん、
では今回はその2本立てで話していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
じゃあまずは、
はい、
真田重勇士の方からいきましょうかね。
はい、
こちら長谷川さんが選んだタイトルですね。
そうですね、
うん、
川崎さんこれ知ってはいます？
いや実はね全く知らないんです。
あ、本当に？
はい、
じゃあ遊んでもいないんですよね。
そうですね、一応ね長谷川さんにタイトル聞いて、
うん、
YouTube で動画は見ました。
はいはいはいはい。
見たけど全く知らないです。
そうか、これね、はい、僕も当時ね、
はい、
なんでこれ遊んだのかがちょっと思い出せないんですが。
当時遊んだんですか？
遊びました。いや、発売直後だったかどうかはちょっとわからないけど、うん、
はい、
クリアまでしましたよ、これ。
へー。
うん。
いつ頃のゲームなんですか、これ。
これはですね、1988年なので、
うん、
ファミコン歴で言うと5年目ですね。
あ、あーはーはー、じゃあ結構後半ですね。
そうですね。で、出してたのがケムコ。
ケムコ。
はい、あの、
いいですね。
ね、シャドウゲートで、ちょっとお話しした。
最近、長谷川さん、ケムコ推しですね、なんか。
いや、そんなつもりなくて、だから、真田重勇士調べてて、
はい。
ことぶきシステムって書いてあって、これケムコだなって思って、あれ、またケムコかって思った。
あ、
知らないうちにケムコの血が流れてるのか。
へえ、あ、そうなんや。
はい、これは、RPG なんですけれども、
うん、
雪村は六文銭の旗を掲げて戦いに挑んだでおなじみ。かどうかはちょっと怪しいけど。
言われましても。はい。あの、そうですね。画面見たら完全にロールプレイングゲームでしたね。
そうなんですよ。
あの、ドラクエタイプのね。
そう、それ、そこです、うん、大事なの。
うん。
ドラクエっぽかったんで、
あ、
やったんです、きっと。
あ、やっぱそこに惹かれた。
そう。僕は、ドラクエの見た目、うん、見た目っていうとちょっとあれなんですけど、
うん、
奥に対してのウィンドウが開くとか、
うん、
奥パースへのね、
うん、
で上から見下ろしのフィールドマップとか、
うん、
あれが好きなんですよ。
だから、なるほど、
同じタイプだとマザーとかね。
うんうん。
あんまエンカウントして奥に敵がいるじゃないですか。
うん、なるほど。
ああいう感じが好きみたいで。
ああ、じゃあ、その真田重勇士に引っかかって遊んだわけじゃないんですね。
ああ、違いますね。だから見た目でやり始めたんだと思うんですよね。うん、で、買ったのかな借りたのかなそれすらわかんないんですけど、
うんうんうん、
ゲームが面白かったことだけはよく覚えてて、まあ、真田幸村になって、各地を回って、重勇士を集めて、最後徳川家康倒すんですよ。
ほう。
だから、最後どうなのって思っちゃうんだけど。
仲間10人いるってことですか、じゃ
あ。そうです、そうです。
へ
ぇ。そうそうそう。雪村入れると11人になるんですけれども。
え、11人パーティー？
うん、そう。あ、でもね、フィールド歩ってる時後ろについてこないです。
ああ、画面は1人なんや、
は
い。
で、見た目は正統派に見えるんですけど、
うん、
中身は結構変わってて、
ほう、
普通にフィールド歩ってて、ランダムエンカウントするんですけれども、
うんうん、
一番変わってるのは、
うん、
他のゲームでいうヒットポイントが、兵力っていう扱いなんです、
う
ん。で、これ攻撃力もイコールみたいな感じになっていて、
はは
要は、雪村に何人今兵隊がついてるか。
あ、じゃあ、大軍で歩いてる？
イメージはね。どこまで行っても一人のドットイが動いてるんですが、なので、
実は軍団引き連れて移動してるイメージなんですか？
そうです、そうです。だから上限値があって250なんですけど、確か。
はいはいはい。
っていうのは、250人の部下がいる状態なんですよ。
へ、
うん。なので、
うん、
10人仲間にするじゃないですか、
うんうん、
各部下に250人まで兵隊が、まあ、くっついてるみたいな、
ああそういうこと
感じなんです。画面上の見た目は、全くそういうことはないんですが、
はいはい、面白いですね。なるほどね、はい、
なので兵力が多いとヒットポイントとしてもゆとりがあるし、
うんうんうん、
攻撃力も高い兵士がいっぱいいるから、
うんうんうん、
まあ、そういう状態なんですけれども、
なるほど、
こう難しいのは、
うん、
兵力なので宿屋に泊まっても回復しないんですよ、これはね。
確かに。
そういう概念ではちょっとない。
確かに。
とかね、当時の自分よくちゃんと遊んでたなって思うんですけど、これどうやって回復するかっていうと、
うんうん、
敵が出てくるじゃないですか、
うん、
その時に戦う以外の選択肢があって話し合うっていうのがあるんですよ、
う
ん、これで仲間に引き連れると回復する。
へ
ー、うん、
面白い
でしょ。
うん、
まあ順を追って話すと、まずエンカウントしました、
うん、
ただコマンドとして戦うが出ますよね、
うん、
でこの場合は単純に攻撃し合うんで、
うん、
関わってくるのは相性なんですけれども、
うん、
各重勇士に持ってる武器ってのがあって、
うん、
で敵は甲賀忍者とか、
うん、
伊賀忍者とか、あと侍とかね、なんかそういう農民もいたような気がするの。なんかそんな感じでいろいろいるんですよ、
うん、
でそこの相性があるから、
うん、
この敵に対して相性がいいのは重勇士のこいつだなって決めて。
ああ、そういうこと。
だこれ他のゲームで言う四大元素とか、ああいう感じ。
属性ね。
はいはいはい。
ああ、そうそうそうそう。なるほど。
で、攻撃すると。
へ、
で、兵力がゼロになると、
うん、
その武将は戦闘不能になってしまうんですよ。
うんうんうん、
なので、再補充するまで、
うん、
じゃあ、サスケは使えないなとか、
うん、
じゃあ、三好イサで行こうみたいな感じになるんですよ。
うんうんうんうん、
でですね、
うんうんうん、
その兵力にもうちょっと深いパラメータがあって、
うん、
忠誠度ってのがあるんですけど、
なるほど、
これがね、戦闘することに少しずつ減少するんで、
うん、
ちょっと回復させなきゃいけないんですよ、
うんうんうんうん、
でどうやって回復させるかっていうと、
うん、
兵糧っていうもんがあって、
なるほど、
俸禄ってやつで、
うんうん、
兵糧を上げて、
うん、
そうすると忠誠度が上がるっていう。
わかりやすいじゃないですか、
うん、
ちゃんとねぎらってやらないとダメ。
そうそうそうそう、そういうことです、うん。で、もう一個のコマンドが退却。これはまあ単純に逃げるだけ。
うんうん、
で、もう一個が、さっきも言ってた、話し合う。なんですよ、うん。で、これが結構特徴的なとこで、
うん、
遭遇した敵を話し合いますって言ったら、
うん、
その相手との相性、ここでも属性がかかってくるんですよ、
うん、
で。相性がいいと部下になりやすいっていうのもあるんだけど、
うん、
面白いのが、
うん、
最初に敵が出てきた時に、口上を述べるというか、なんか喋るんですが、うん、
ああ、なるほど。
それによって、こいつ仲間になるなとか、うん、なんないなっていうのがちょっとわかるんですね。
ああ、なるほどね。
うん。
やっぱりならないやつもいるんですね。
いますいます。
うんうん。
名のある武将と見たみたいな感じで襲ってくるやつは、話し合うとなんとかなるんですけど、
うん、なるほど。
わかりやすいのは、家康様の命によってお前たちを倒すみたいに出てくる。
あ、完全に敵なやつね。
これはもうダメだっていう。
なるほど。
そこを見極めて話しかけたときに、 仲間になるってなると、まず雪村が誰に説得させるかっていうのも選べる。
うん、
で、話しかけて、うん、なんか話を聞くそうですみたいに言ってくるんですよ、部下が。うんうんうん、たら、池村が我らの家来にならぬかみたいに聞いて、
うん、
で相手がいいだろうみたいな感じで言って
た時に。いや、そんなさに、
うん。そうそうそうそう。ただ、そっからがもうちょっとあって、
ほうほうほう、
雪村殿は我らが何人必要だみたいに聞いてくるんですね。
ほうほうほう、
で確か3択だったと思うんですけど、
うん、
8人で攻めてきてたら、
うん、
8、4、2みたいに選べるんです。で、じゃあ8人全員仲間になってもらおうみたいに選ぶじゃないですか。
うん、
そうすると、そうなると、
うん、
兵糧がいくつほど必要だみたいな。
ああ。
良いのかみたいに聞いてくるんですよ、
うん。
で、自分が持ってて足りてんなって思ったら、はいって選ぶと、
うんうん、
雪村の部下になるんだったら、雪村が刀を持ってるから、
うん、
部下にも刀を持たせなきゃいけないんで、
うん、
刀を8人分用意してくれるかって聞いてくるんですよ。
へ
ー。で、ここでまた、はい、いい絵が出て、
うん、
で、部下になるんです。
うんうんうん、
ただ、もう一くだりあって、
うん、
部下が8人足されて16人になった。
うん、
しかし、訓練に耐えられず、4人離脱したとか言ってなんか減るんですよ。
あ、仲間になった瞬間に？
うん。これがね、なんで減るのかがわかんないんですけど、もしかしたらその時の忠誠度とかなのかもしれない。
あ
ー。ただね、全員なる時もあるし、
うん、
ポロポロ抜けていく時もあるし、で、うん、人数が増えると、忠誠度ってどうなると思います？
人数が増えると？
そう、部下が増えると。
忠誠度変わらないんじゃないですか、そんな。
下がるんですよ。
あ、やっぱその、
まだ統率が取れてないみたいな感じなのかなと思うんですけど、なんで、またここで兵糧とかを上げて、みたいな。
じゃあ結構、なんかロープレイというよりシミュレーションゲームみたいですね。
ああ、そうかもしれない。シミュレーションっぽい感じありますね。
なんか自分の軍団育成シミュレーションみたいな感じですね。あ、意外ですね。画面見たらすごくドラクエっぽいなと思ったけど、全然違うんですね。
そう。すごくオーソドックスに見えるんだけど、結構やってることは変わってて。
意外。なんか面白そうです。私結構好きですよ、それ。
あー、確かに好きそうだな。うん、で、今話した中で、武器と兵糧っていうものが出てきたっていうのがあるじゃないですか。
はい、はい。
でも普通のね、いわゆるドラクエタイプの武器って、
うん、
このゲームで言って雪村が装備して、
うん、
まあ、覇者の剣を手に入れた攻撃力がんたらかんたらってなるのかと思いきや、そういうのはないんですよ。
うんうんうん、
この世界の武器は、部下にするときに必要なリソースってあって、
うん、
だからサスケだったりしたら、
うん、
忍者を仲間にするんで、
うん、
農民を仲間にしたとしてもそいつらが忍者になるから、うん、手裏剣をそいつらが与えなきゃいけないんですよ。
はあはあ、
でそういう感じで武器屋で、まあ、いろんな武器を買うんです、
うんうんうん、
で兵糧もお米をね買ったりするんですけど、
うん、
ここにね物価変動システムが入ってるんですよ、これ。
へ
ー。なんで、うん、安い国で米とか買って高い国行って売ったらお金が増えたりするんです。
あら、なんかちゃんとできてるじゃないですか。
そう、いや、多分ね、完成度高いじゃないかなと思います。
なんか動画だけ見たらすごいネタゲームなんかなと思って。
いやいや、ね、シャドウゲイトは、そんな感じだったかもしれないですが、
ま
あ、あれもよくできると思うんですけど、
うんうんうん、
同じケムコでもこれはね。
すごい。なんかケムコってテーマとかね、演出は変わってますけど、
うん、
ゲーム部分はすごく個性的でちゃんと作ってるんですね。
かもしれないです。わかんないです。
うん、
もしかしたら他にも僕これ好きだったんだよなーって調べて、あ、ケムコってなるかもしれないですけど。これに関しては、ちゃんとできてたし、それがすごい楽しかったし、その相場変動に関しても、
うん、
穴山小助っていうのがいるんですけど、
はい、
そいつに、まあ、調べに行ってきてみたいなことやれたんですよ。
うん、
そうするとどこどこの国で何々が安い状態です
か。教えてくれるんや。
確か言うんだったと思うんですけど。
うんうんうん
うんうん、
それどっかその違う国まではどうやって移動するんですか？歩いていくんですか？
そうです。で、途中に関所があるんですけど、
うん、
それをね、誰だったかな、望月六郎かな、あの爆弾使うやつがいるんですけど、
うんうんうん、
そいつが爆破するんですよ。
どういうとこ、
どういうとこどうかな
って。基本関所破りなんやつ。
そう。なんかね、門があって、
うん、
仕掛けて参りましたみたいなこと言って、ボカーンみたいになって、門が吹き飛ぶ。
じゃあ、その、 普通のロープレイでいうとこのレベル上げっていうのがその仲間の人数を増やしていくことで、
そうですね、確かにそうかもしれない。レベルって概念はないから、
へ
ー、例えば雪村しかいないってことはマックスヒットポイント250っていうことになるわけですけど、はいはい、そこにサスケが最初仲間になるんですけど、うん、ってことは、
うん、
まあ250-250で500になると。で、関所破りのために、
うん、
望月六郎が必要だと、
うん。
花火職人みたいな感じで、もともと忍者だったけど、みたいなんで確か言って、
うん、
で、すごく強い爆弾を作ったんだけど、
うん、
これに火をつけるためには、海外から伝来したライターが必要、みたいなこと確か言われて、どっか行ってそれもらってきて、みたいなお使いで、
うん、
それで火をつけるようになって、で、関所破りができて、みたいな感じで、うんうんうん、ストーリー的にも、その10人集めるっていう小目標があるんで、
うん、
進めやすいんですよ。
なるほど。
で、できることも増えていくから、
うん、
まあ、望月が入ったら、1ポイント最大750になるわけだし、うんうんうん、で、相性的なね、属性的なものも、確かに出てくるから、
うんうん、
そういう感じで、各キャラクターに、必要な部分があるというか、この大岩をどけるとかね、ベタですけど、
うんうん、
なんか怪力のやつ、三好かなとかは、石どけるとか、あとなんか船乗るんで、誰だったかな、まあ誰かが必要みたいなのがあって、うん、でやってきつつ、
うん、
まあいろいろ属性も増えつつみたいので、
うんうん、
進んでいって最終的に家康を倒すというゲームですね。
うん、最後のボス戦っていうのは、じゃあその、どんな感じになるんですか、その、
確かね、うん、ボスらしいボスってあんまいなくて、
うん、
途中でね、なんか三つ首の大蛇みたいに出てきたけど、それってなんかね、剣使うやつがいて、ゆりかまのすけだったかな。それのための剣をもらうかなんかで、住み着いた大蛇倒すとかであったんですけど、
うん、
家康のとこはね、その前に強い敵がいっぱいただただ出てくるだけ。
ああ、なるほど。
だから、家康の、寝所というか、
うん、
部屋、
うん、
何人人入ってんだよみたいな
状態。そういうことね。ああ、そういうことか。
めちゃくちゃな状態にはなっちゃうんですけど。
家康の軍団と一騎打ちするわけじゃなくて、その前にな
城に行くんですよ、
うんうんうん。
でね、多分川崎さんが見た絵はドラクエみたいな絵って言ってるから、
うん、
ちっちゃい投資の1616のドットの中のキャラだと思うんですけど、
うんうんうんうん、
たまにリアル闘神のアニメーションみたいなのがちょっと入るんです。
演出それ。
そうそうそう。最初の旅立ちで、
うん、
まあ、行ってこいみたいに言われる時とかは、
うん、
結構リアルな絵なんですよ。闘身の高い絵で。で、最後、家康倒す時も、
うん、
襖の向こうに、家康のシルエットがあって、雪村のシルエットが横から出てきて、刀で切りつけて、家康が倒れるみたいな。必殺シリーズみたいな見た目のがあって、倒したことになって、国に帰って、
うん、
10人に、ねぎらいの言葉をなんか言って、お前はこういうとこに役立ったみたいなのをちゃんと10人に言って終わったような気がする。う
ん
う
ん、でもなんかすごく真面目に作ってるんですね、じゃあ。
あ、真面目、大真面目です。はい。
その中身としては本当にその歴史設定というか、その。
まあ、家康倒しちゃうのはどうかなと思うけど。
あ、そうか、そうか。でもお話自体はシリアスなんですね。
そうですね。ちょっとジョークも入れてくる。確か、他のゲームの宣伝みたいなの喋る。
そう
ラビットとか。同じキムコ作品、砂漠の狐面白いよな、みたいな言ってきて。当時なんだかわかんなかったんですけど。
じゃあ時代劇っていうとね、こうやっぱ刀で切り合うとかっていう世界観ですけど、うん、そういう人が死ぬようなシーンとか演出ってあるんですか？
あ、でもちょっとだけです。さっき言ったリアルタッチのは、すごいちょっとだけで。
じゃあ戦闘の時はあくまでもその数字が減ったり増えたりするだけ？
そうです、そうです。だ何人撃ち倒したみたいな言うんじゃなかったかな。だからまあそれは何ダメージ受けたみたいなやつを言い換えてるだけなんですけど。
なんかある意味すごいドライな世界ですね、なんか。
考えてみると恐ろしいですよ。
うん、ですよね。
うん、
へえ。でもなんかすごい斬新じゃないですか、システム。面白いな、それ。
そうなんですよ。だからこれ、
ね、他にないですよ、そんな。
やれればいいと思うんだけど、その後続編とかないみたいで。
いや、やっぱあれじゃないですか、その、使えるシチュエーションがないんじゃないですかね。その、真田十勇士のために考えたシステムなんじゃないですか。
ああ、まあそうですね。
うんうんうん。
そう。
面白い。
なんですよ。
アクションゲームとして考えると、ピクミンみたいな感じなんですかね、なんか。
あ、今、リアルに。
そうそうそう。
描くならね。
あ、なるほど。赤色ピクミンとか。で、それをバーッと投げつけて、こう。
で、そうかもしれないけど。
でも、いや、面白いですね、うん。すごい、システム聞いてるだけで、ちょっと遊びたくなるな。
うん、やっぱり、その、兵糧のシステムと、
うん、
まあ、武器のシステムと、
うん、
それが兵力っていうヒットポイントに連動していて、
うんうんうん、
で、かつ相場っていうのの動きもあるから、ここら辺が。
だってもう見た目完全にドラクエやのに、それやったらもっとこうシミュレーションゲームっぽい画面にしたらよかったのに。面白いな。
だから
考え方が。
なんかよくまあ自分でも遊んだなって今思いますね。理解してやってたとは思うんですよ。
だからでも遊べたってことはちゃんとそのゲームが成り立ってるんじゃないですか。
成り立ってたし、
うん、
なんか今日ね、話すんで、
うんうんうん、
いろいろこう調べ直したら、うんまあ、確かに物価については、ちゃんと考えて当時やってたなって思ったし。
いや、子供って意外とね、うん、そういうのを考えてやってますよね。
そう。あ、ここの国米安いじゃん。
わかるわかる。わかる。
嬉しいみたいな、あったし、で、最初にね、サルトビサスケが、仲間になるんですよ、
うんうん、
で次に望月六郎ってなんですけど、この二人がどっちも甲賀忍者なんですよ、
う
ん
う
ん、でその後三好伊佐ってのが入って、これが僧兵なんですけど、
うん、
でその次に雲野六郎っていうのが入るんですけど、これが伊賀忍者で鎖鎌なんで、
うんうんう
ん、これが入った時すごい嬉しかったのを覚えてます。その伊賀忍者が仲間にしづらいんですよ、
は
あ
は
あ
は
あ、で雲野が入ると、あ、これ伊賀者も仲間にできるな
みたいに。そっかそっか、なるほどね。交渉役がいないとね。そうそうそ
う。でも、ね、子供の時ってほら、鎖鎌ってめっちゃかっこいいって思うじゃないですか。
かっこいい、かっこいい、かっこいい。
だから、運のはすげえかっこいいなって。
だからそういうとこでもこう、わかりやすかったんじゃないですか、子供心に。
うん。そうですね。で、あとね、うん、顔ウィンドウだけは出るんですよ。
うんうんうん。
ドット絵のキャラクターがついてこないんですけど、後ろに連なることはないんだけど、誰を先頭に出すかみたいな時は、顔が出るんですけど、結構みんなね、うん、個性的な顔をしている中に、うん、まあ、こういったイケメンとか。
うん、じゃあちゃんと見分けがつくんですね。
うん。
そ
う
ね、
うん、そういうところもまあよくできてました。いやー、その面白いんでね、もし遊んだことある人いれば、いいんだけど。
いや、ちょっとシャドウゲートに続いて、中古で見つけたら買おうかな。この間ね、実はシャドウゲート見つけたんですよ、
はい、
中古で。
はいはいはい。
でもちょっと高かったんで、
あーそう、
買わなかったです。はい。いや、そんな言うほどプレミアついてたわけじゃないんですけど、
うん、
想定してた予算よりは高かったので、
うん。シャドウゲートは他でも遊べるんですけど、うん、
はい、
バーチャルコンソールとかね。
あ、はいはい。
真田重要視はないみたいなんで。
ちょっとじゃあ探してみようかな。プレミアついてないですよね、多分ね。
わかんないな。どうなんだろう。でも真田重要視って、
はい、
特定のコンテンツじゃないじゃないですか。原作者がいてみたいなことじゃないから。はい、
う, ね、うん。うん、
今出せないってことないと思うんだけど、まあ、どうなの、
ニーズがないから。商業的にね。そうそう、商業的な問題じゃないですかね、
多分。はい。
うん。
まあ、面白いゲームでしたよ。
じゃあ次は私の方ですけど、私の方は独眼竜政宗ですね。
はい。
これはね、1988年の4月5日に発売されてます。
はい。
ファミコンのゲームでメーカーはナムコ。
うん。
くしくもね、ナムコとケムコが。
しかも88年ってことは同じ年に出たんですね。
同じ年なんです。これ私もさっき聞いてびっくりしたんですけど。
うんうんうん。
なんかこう時代劇が流行ってたんでしょうかね。
あー、これね、独眼竜政宗は、
うん。
前の年に大河ドラマが流行ってるはずですよ。
うん、あ、そうですね。87年の NHK 大河ドラマで独眼竜政宗をやったみたいですね。うん、
ですよね。
はい。
うん、渡辺謙のやつ。
そうそうそう。
僕見てましたよ。あれ、かっこいいと思ってたもの。
これ、独眼竜政宗ってこれ、
ああ、
NHK のドラマのタイトルと一緒なんですよ。
そうだ。確かに。
これ、うん、ナムコ、うまいこと狙いましたね。
乗っかったんですね、じゃあ。
はい。あのね、これ、ライセンス全く関係ないらしいんで。
まあ、そうですよね。
いや、うまいこと乗っかったな、これ。
だって、独眼竜政宗って、大河ドラマで平均視聴率一番のはずですよ。
わ、すげえ。
うん。
タイアップででも狙ったにしては内容ちゃんとしてますよね、これね。
うん、してますね。
あの、さっきのね、真田重要視は私全然知らないゲームだったんですけど、実はこの独眼竜政宗は私も長谷川さんも好きなゲームの。
はい、好きです。
一つですからね。
うん。
はい、長谷川さんも全然知ってるんですけど。で、これナムコのゲームなんですけど、
うん、
ナムコットファミリーコンピューターゲームシリーズの第38弾です。
これすっごいな。38弾ってすごくないですか？
ね。 このナムコットファミリーコンピューターゲームシリーズっていうのは、あの、あれですね、ナムコが途中から出したハードケースに入ったファミコンのシリーズですね、これ。
うんうん、
これね、集めたかったんですけど、こんな出てたんですね。
ね。いや、38本、想像つかないですよ、僕、全然。
こんなに出てたんや、しかも。88年の段階でこんな出てたんですね。
そう。相当すごいっすよね。
いや、結構なペースで出てましたよ。だから、ファミリーシリーズってね、ファミリージョッキーとか。ファミリーボクシングもあったし。
確かにファミリーシリーズは多い。
うん。で、うん、これがね、低価格でゲームを売るっていうのも兼ねてたんで、値段も安かったんですよね。
うん。
確か3800円ぐらいちゃうかったかな。
うん、ああ、どうだったんだろう。うん、これ、独眼竜馬さん胸は僕は買いましたね。買ったの覚えて
ます。私も買ったと思います。
うん。
で、これ、ちなみにバッテリーバックアップです。
あ、そうそう。そう、うん。セーブできる。
ね、もうこの頃はね、そんなパスワードなんか書いてる場合じゃないわけですよ。
う
ん、
ただ、確か春じゃないとセーブできなかったような気がする。
あ、さすが、そうですね。ですね。あの、春以外にセーブしようとすると、セーブは春しかできませんって言われる。で、これどんなゲームかというとですね、もうタイトルの通り、独眼竜政宗が主人公で、王、
うん、
王羽ですね、これ。
王羽。王羽ですね。
音で言うとちょっと変ですけど、
うん、
奥の羽と書いて王羽、
はい、
を統一するために、自分の兵を集めて、
うん、
国力を上げて、
うん、
他国を占領して、うん、王羽統一を目指すというゲームですね。
はい。
もう、さっきの真田十勇士と違って、こちらは完全なシミュレーションゲームですね。
そうですね。歴史シミュレーション。
うん、そうそうそうそう。まあ、あの、光栄が得意なね。
そう。
信長の野望とか三国志とかのあのタイプなんですけど、
うん、
それをすごく簡単にシンプルにしてあって、
うん、
本当にね初めてシミュレーションゲーム遊ぶ人にぴったりのゲームで、
うん、
めちゃくちゃよくできてる、
うん、よくできてましたね。なんかキャッチコピーだったのかな、
うん、
なんか王羽統一を目指して頭と金と力を使う、うん、実にワンダフルなゲームですって書いてあるんですよ。
ちょっとゲーム内容が現れてるな。そうそう。先ほどね、長谷川さんが紹介してくれた真田十勇士は、
うん、
見た目ちょっとコミカルかなと思ったらすごく真面目って言ってましたけど、独眼竜政宗は完全にコミカルなんですね、これ。
ふざけてますよね、ちょっとね。
そうですね。これ、あの、真面目なものを期待した人は遊ぶとちょっと怒るかもしれないぐらい。うんだいぶおちゃらけた感じで。でも、私当時ね、すごくそれが入りやすかったんですよ。
あ、僕もそうだったと思います。う
ん、なんかその時代劇だからって言って、こう、堅苦しくやられると、
うん、
ちょっとつまんなかったかなと思うんですけど、これめちゃくちゃポップなんですよね。
うん。うん。
主人公はね、独眼竜政宗なんですけど、
うん、
実際にこう、いろいろ喋るのは、あの、小十郎って言ってね。あの部下のやつが、はじめまして、みたいな感じで挨拶してきて、
うん、
これから王羽統一目指します、頑張りましょう、みたいな感じ
で。そうそう、そういうノリでしたね。
ね。
なんか、ちっちゃい顔ウィンドウがあってね。
そうそうそう。
その横にセリフが出るんですけど。
でね、その、王羽11カ国の統一を目指す。だから、この11の国を、攻めて占領すればゲームクリアっていう、ゲームになってて、
うん、
で、最初はね、なんか、ウイジンと、
ああ、そう、
その次があって、ウイジンっていうのが、まあ、いわゆるチュートリアルになってるんですよね。
うんうんうん。
うん。あの、敵が絶対攻めてこない状態になってるんで。
ああ、そういうことなんだ。
だから、自分が気の済むまで国力高めてから攻撃していけば絶対こう勝てるようになってるのが、
うん。
イージーモードみたいな感じになってるんですよね。
うんうんうん。
で、もう一つ、まあ、ノーマルモードの方は、敵が、あの、攻めてきたりするんで、ちょっと、まあ、難しくなってると。だから、ここら辺もね、すごく、その、初心者の人に配慮した作りになってるなと思って。
うん。
でね、コマンド8個しかないんですよ。
うん。
開墾、祈祷師、訓練、忍者、
うん、
商人、
うん、
視察、
うん、
軍事その他、記録って言って。
うん。
で、これ、まあ、記録は、あの、セーブなんで、それ除くとね、7つしかコマンドがないと。だから相当これ厳選してるというか。
そうですね。
まあね、この分かりやすいので言うけども、開墾、
うん。
これを実行すると、国高が高まると。
うんうん。
で、国高が高まれば、お米がいっぱい取れて。
そう。秋にね。
うん。で、そのお米を売って、お金に変えて兵力を補充するっていう感じになるんですけど。
そうだそうだ。
で、あともう一個、訓練ね。これはもう、うん、雇った兵の強さを上げる、
うんうん。
で、最低でも4年に1回やらないと訓練度が下がってしまうんで。
ああ、そうか。
で、これをすると兵が強くなるし、あと3回連続でやると、あの、やぶさめができる。
やぶさめ。
やぶさめどうですかって
聞い
て。
そうそう。
これもね、面白いんですよ。あの、シミュレーションゲームなんですけど、途中にね、アクションゲームが入ってくるんですね。
そうですよね、ミニゲームがね。うん、
だからこの辺もその飽きさせない要素の一つだと思うんですよ。
うん。
やっぱりシミュレーションゲームって基本あのコマンド実行して画面見てるだけなんでね。
うん。
ちょっとこう退屈したりするから。で、このヤフザメもね、シンプルだけど結構、夢中になる要素というか、
うん、
馬が横に走りながらこう、出てくる的に矢を打っていくだけなんですよ。で、矢が規定時間内に一定数刺さると、
うん、
まあ兵隊の能力が上がる。
うん。
いう感じで。
イノシシが走ってきたりしますよね。
よく覚えてますね。そうそう。イノシシ撃つと高得点とかね。ありました。だからそういうところもね、そうそう、ちょっとよくできてて。
うん。ファミリージョッキーの曲でね、やるんだよね。
そうそうそうそう。だからそういうとこも陽気やねんな。
うん。
そう。明るすぎるんですよ。ヤブサメの曲が。
うん、そうそう。
普通なんか和風な曲かかるやんとか思うけど。
うん。だって、柵みたいのありますもんね。
ある。
完全に競馬場みたいになってる。
で、あとは、視察？
うん。
まあこれも分かりやすくて、他の国のね、状況とかをどれぐらい強いかとかね、
うんうんうんうん、
国力どれぐらいあるかを見るコマンドですね。
うん、
で、軍事その他っていうのが、まあ、あの足軽集めるとか、本陣を移動するとか、
うん、
まあ、移動コマンドなんですけど、じゃあこの、祈祷士っていうコマンドね。
うん、出た。祈祷士。
これは運任せのコマンド。
はい。
これをやると、金山を探し当てたり、
そう。
意味不明なイベントで国高が上がったり、兵が集まったりする。
そう。急にね。
平時が増えたりしますよね。これでも面白いですね。
うん。
これ多分、何やったらいいか分からんときは、とりあえずこれ選んだらいいってことですね。
うん。でも結構、好かりますよね、祈祷士って。何も起きなかったって。
やることなくなった時とかのアクセント用じゃないのかなと思うんですよ。
まあそうですよね。
多分。違うんかな、うんうん、まあ遊び心あるなと思って、これ。
うん。
これガチの人これ使わないでしょ、だって。こんな運任せの。
うん。
ね。
使わない。でも僕は、金山阿弥陀がやりたいから。
あ、わかる、そうそう。阿弥陀もあるんですね、このゲームね。
そうそうそう。
いや、これでも、絶対荒野のシミュレーションにはないコマンドですよね、これね。
ない。
祈祷士って。
うん。
で、あとね、忍者。
はいはい。
これはね、他の国ね。
うん。
を攻撃するコマンドですね。
うん、うん。
忍者を送り込んで国力下げたりとか、
うん。
兵を減らしたりとかするんですよ。
うんうん。
成功したり失敗したりします。
ああ、そうだ。は
い、これランダムなんかな、なんかのパラメーターが関係してるのかちょっとわかんないですけど。
うん、
で、あと、商人ね、
うん。
商人はもうこれはわかりやすくた。お米とか、
うん、
あとは兵ね、
うん。
兵隊を買ったりするコマンドですね。
うんうん、
で、これが、真田重勇士でも言ってましたけど、相場があるんですよ、
うん。
で、この相場っていうのがすごい毎回変動するんで、
うん、
まあ、基本安い時に買って、
そうだ、そうだ、
高い時に売るっていうのが大事で。まあ、ここでもだからちょっとこう、やっぱりシミュレーション要素が適度に入ってるとかね。
うん、そうですよね、うん。
で、あとはこの戦闘やな。
そうそう。
この戦闘もなかなか独特で、
うん、
これ、多分あんまり他のゲームでも見ない感じのシステムですよね、多分ね。
多分、僕はこれ系はあんまやらないけど。
ね。
こういうのは。
普通のね、シミュレーションゲームだと、
うん、
まあ、マス目があって、
うん、
そこにこう、兵士とか部隊があって、
うん
それを移動力使って動かして、で、隣接した敵に対して攻撃みたいなのをやるのがシミュレーションゲームなんですけど、
そうですね。
この独眼竜政宗ではね、戦闘画面になると、
うん、
自分の部隊が左側、
うん、
敵の部隊が右側に出てきて、で、うん、戦闘前にね、陣形を何種類かある中から選ぶと。
ああ、そっか。
そうそうそう、うん。で、部隊の種類が4種類あって、
うん、
足軽、
うん、
騎兵、
うん、
鉄砲、
うん、
旗本、
うん、
っていうのがあるんですよね。
うん
で、足軽が、まあ、槍持って戦う歩兵で、まあ、一番弱いと。
うん、
その代わり、まあ、安いから、数を揃えやすいと。そ
う
そ
うう
んうん、で、騎馬隊が2回行動できる。
ああ、そうだった。
攻撃力や防御力も足軽より高い。
うん、
で、鉄砲隊が、攻撃力は最強。
うん、ああ、そうなんだ。
で、遠距離攻撃ができる。だから自分の前の直線上にいる敵全部を攻撃できると。
うんうん、
ただし、防御力がすごく弱いので、接近されるともう一気に減らされてしまうと。
うんなんか、弾数もありましたよね。
ありますあります。はい。
うんうん、
そうです。この辺もね、面白いところでね、兵隊だけ残ってても、弾がなくなるとね、
うん、
鉄砲攻撃できなくなるんですね。
うんうん、
で、これは訓練で上げることができます。
うんうん、
で、最後、旗本隊っていうのは、これ総大将ですね。
そうですね。
うん。だから、ここがやられると、他の部隊が残ってても負けになるので、
うん、
ここの部隊をある程度の人数揃えとかないとダメだと。
そうですよね。将棋でいう王将みたいなもんですよね、
は
い
う
ん。
そうですね。で、攻撃力、防御力はでも、足軽と同じぐらいなんで、騎馬より弱いんです。
あ、そうなんだ。弱いんだ。
うん、 で、この4種類それぞれの兵力数をね、うん、上げておかないとダメだということですね。だから、うんうん、まあ、多分これもさっきの真田重視と一緒で人数だと思うんですけど、10人やったら10やし、
うんうん、
100人だったらまあ100ってなってて、
うん、
で、これがそれぞれその戦闘画面で出てきて、
うん、
スタートってなったら、順番に足軽兵の番ってなったら足軽兵がこう点滅してて、
うん、
で、上下左右一方向に一回動ける。
うん、そうだ。なんか、マス目とかないんですよね。
ないんですよ、
そうそう。結構大雑把にできてるというか。
そうそうそうそう。そう、マス目がないんよな。
うんうん。
これだから、やっぱ独特ですよね。
うん。で、ちゃんと数減りますよね。
減ります。
11塊ぐらいになってんのかな。
そうそうそうそう。
こう、ぶつかり合うと、エフェクトが、パチパチってちょっと出て、減りますよね、負けたものが。
だから見た目で、ちゃんとあの、舞台が減ってって、勝ってるか負けてるかもわかると。
うんうんうん、
だから戦闘はね、そうそうそう、本当にすごく簡単です、
うん。
やっぱりね、数が多い方が圧倒的有利。
そう。数で勝つ、
うん。やっぱり。そうそうそうそう。
うん、
だこの戦闘はシンプルですけど楽しかった覚えがありますね。
うん、面白かったし、ね、なんかドット絵もすごい上手くて、
うんうんうん、
騎馬兵とかすごい良かった気がしますけどね。うんうんうん、馬の動きとかも。
この舞台もね、4種類絞って、遠距離と近距離と、
うん、
あとはこう、早く動けるキャラみたいな感じでね。
うんうんうん、
確かにすごくあの、よくできてるなと思って、
うん。
で、最終的にね、この戦闘で繰り返していって、攻め込んで、総大将を倒せばその領地を取れる。
うん、
占領できる。で、これを繰り返していって、11カ国を占領したら終わりで、ただ、時間制限があってね、
うん。そうなんですよね。
何歳やったかな ?80 歳、81ですって。
81か。
うん。と、これターンが1年につき4回。
うん。
季節ごとにね。
うん。
1回コマンドが実行できると。
うんうん。
で、4回コマンド実行すると1年経つ。
うん。
で、81歳まで統一できないと寿命でゲームオーバーになると。
ちゃんと顔のドット絵も老けてるんですよね。
そうなんです。伊達政宗も老けるし、あの、小十郎も
老けてる。小十郎も老けてくる。
うん。
最初若々しいんだけどな。
いや、これが細かいけど面白かったですよね。
よくできてます。ドット絵全体的にすごくいいですよ。
ね。
さっきの戦闘の結果発表みたいな損害報告だったから、
うんうん、
っていうところで、勝った側とかの、なんか兵士がおーってやってるドット絵が、めっちゃいい。っていうのは、
そうそうそう
すっげえ覚えてるんですよ。そこは
喜んでる兵と悲しんでる兵が、2パターンぐらいで動いてるんですよ。
そうそうそう。うなだれてる相手側と喜んでる勝った側みたいなのがすごいうまい。
ところどころにね、見え隠れする、そのユーモアというか、テキストとか演出が本当にかなりコミカルで、
うん、
例えばね、クリアしたと、
うん、
統一した瞬間に小十郎がね、
うん、
殿驚くなかれなんと領地をすべて占領しました、
うん、
もうやることがなくなっちゃったからここらでお開きとしますか、それではバッハハイって終わりです
あ、バッハハイって言ってたか、
どうすかこれ、
腹ほろひれ晴れとか言ってたような気がするんだけどない
や、なんかでセリフ変わってるんかもしれないですじゃあね、
なんか、うん、もしかしたらクリア、
うん、パターンがあるかも。
年齢とかで。
そう、エンディングがね、年齢で変わるんですよ。
うんうんうん。
で、エンディングがこの後流れるんですけど、エンディング画面がなんとね、新聞なんですよ。
う
ん、
そうそうそう。
ナムコット新聞東北版っていうね、
そうそうそう
紙面が出てきて、そこの記者に取材される形で、
うん、
こちら現場にあの、伊達政宗さんがいらっしゃいます。聞いてみましょう、みたいなね。
そうそう。
感じのインタビューで。
小十郎とかが出てくる顔ウィンドウに出てくるんですよね。
そうそうそうそう。この時のね、新聞の見出しがクリアした年齢で変わるんですよ。
う
ん、
そうだった。
これ面白いのがね、40代ぐらいだとね、待ってろ秀吉っていう。
ああ、はいはい。
見出しが出て、で、その他の、独眼竜舞うとかね、言って、あの、胴上げされてる。
そうそう、野球で。
スポーツ新聞のネタなんですよ。
うん。
これがね、すごくなんか、ポップというか、
うん、
思い切った演出ですよね、これ。
なんか、政宗が、テレビに向かってファミコンで遊んでる画面があるはず。
え、それ何の画面で？
ナムコット新聞で。
あ、そうなんや。
その、なんていうんですか、メタなネタというか。
ああ、そっかそっか。
うん。指先で勝つだっけな。なんか、そんな。
あ、それもなんか条件満たしたら見れるんですね、じゃあ。
かなりね、早い年齢でやるとそれが出るはず。
へえ。
うん。
しかもね、これ一回慣れてきたらクリアするまでね、1時間ちょっとでクリアできるんですよ、これ確か。
そうみたいですね。
うん。全然時間かからなくなるんですよ、慣れてくるとね。
うん。
だから私も何回かクリアした覚えありますね、確かに。
うんうんうん。そうそう。だから、その、 どんだけ若い年齢でクリアするかみたいなのを目指すんですよね。
うん、なんかタイムアタック的なね、遊び方。だから本当に普通のシミュレーションから考えるとすごく異質な作品ですよね、これ。
確かに、その、シミュレーションは長いイメージがあるけど、これ結構短く何度もね、遊んでね、みたいな作りなんでしょう
か。だからやっぱりその、シミュレーションの面白いところを、簡単に味わえるというコンセプトを感じますよね、すごく。だから、とっつきにくいその時代劇のとことも。だからこれね、最初に言ったみたいにその、1年前にね、NHK のドラマやってそれにタイアップして作ったんじゃないかとは言いましたけども、そうだとしてもこの内容はかなりちゃんと作ってますよね。
うん。完成度高いと思うんですよ。ね、まあ、あの、信長とかね、光栄の、そういう、すごいガチなのを、好きな人からすれば、ちょっとどういう評価かわかんないけど、僕はもう、すごい楽しくて。
楽しかったです。
うん。結構やって、出ましたね。
だこのシミュレーションゲームの入り口としてはすごくぴったりじゃないかなと思います。だからこれで物足りないとか、もっとこうね、細かいことがやりたいと思えば、他のね、ゲームに行けばいいし、やっぱこの辺の作りは当時はそこまで考えなかったですけど、今改めて見るとめちゃくちゃよくできてて、かなりセンスいい人が作ってますね、これ。
すごいナムコらしいですよね。この頃のナムコって感じの。
わかる。
ゲームで、なんかね、そのさっき言ったナムコット新聞で、政宗と喋るじゃないですか。で、全部喋った後に、絶対、あの、マイク持ってる人が、以上、ナムコの河野でしたって言うんですよ、確か。
あ、そうそうそう。そうや、言ってたわ。
そうそう。その、ナムコのっていうのが、なんかすごい面白いなって当時思ってて。
言ってた、言ってた。
うん。もしかしたら開発にいたんですかね、河野さんが。
でしょうね。だからこれね、当時はなんか変な感じ、面白みたいな感じでしたけど、大人になってから見ると、すごくちゃんと考えて、しかもこのテキストとかのセンスもすごくいいんですよね。ふざけつつも、そこまで不快にならないというか、例えば台風が起こったりするんですけど、台風が起こるとね、領地の国高が下がったりするんですよ。だから台風の擬人化したアイコンが出てきて、お前の領地をめちゃくちゃにしてやるビューとかって言うんですよ。
ああ、なんか、周りの武将とかも、なんかちょっとちゃちゃ入れてきたりしますよね、確か。
あのね、それ忍者を送り込んだ時です。
ああ、そうなんだ。
だから忍者が出てくると、忍者アイコンが出てきて、ドロロンドロロンドロロンパッとかって出てくるんですよ。
そうそう、そうだった。
で、殿大変ですって。敵国から忍者が送られましたって言った後に、二つに分かれるんですよ。成功か失敗か。で、敵の忍者が失敗したら、殿こちらに被害はありませんでしたと。よかったよかったって言った後に、その送り込んできたところの領主がアイコンで出てきて、これからもどんどん送るよとかってこ
う。言ってた。
で、この辺はその領主の性格とかに関係してるんかもしれないですけど、
性格
ね、何をやっとるんだとかって怒る人もいれば、で、あとね、さっき言った視察とかで敵の陣地見るじゃないですか。
はいはい。
で、その時に自分の国より弱いとこの領主はすごい残念そうな顔してるんですよ。情けない顔してて。で、自分より強いとこはちょっと偉そうな顔してる。
なんか、自分とこより弱いと小十郎が勝てそうですよみたいなこと言ってきたりしますよね、
言うんです、言うんです。もうこんな相手になりませんよとかね。だから攻め時とかもそれでわかるんですね。
そう。そういうのはコミカルでありつつ、ちゃんと示唆があるというか、訓練しないから、弱くなったじゃないですかみたいな怒られたりしますよね。
言います、言います。だからちゃんとユーザーに何をするべきかも教えてくれるんです、そうやってね。この辺なんかもすごく親切にできてるなと、今やってもね、これも面白いゲームだと思いますよ。
ああ、これちょっとやりたいな。
私はレトロフリークに入ってるんで。
あ、そうなんですね。
はい。
そうか。面白い。レトロフリークあればカセットさえ買ってくれば、安心して遊べるのか。
遊べます。
そうか。
いいですよ、レトロフリーク。
やっぱ買うべきだな。
いや、いいと思います。長谷川さんにはもう絶対あった方がいいと思います。
ねえ、真田重勇士もやりたくなったから。
だって今遊んでるそのゲームボーイとかアドバンスのゲームも遊びますからね。
そうですよね。そうだよな。
全部遊びますよ。
独眼竜馬さんもね、真のエンディングがあるって知ってます？
なんすかそれ。
でね、これ、大人になってから、会社の人と話してて、聞いたんですけど、で、その時確か調べて、秀吉出てくるんですよ。
あ、やっぱりなんか、秀吉倒されへんのかなと思ってたんですよ。待ってる秀吉とか言ってるから。
そうそう。なんかのね、条件を、 クリアした状態で40歳になると秀吉が出てきて戦えて勝てると全国統一ってなるらしいです。
あ、それが真のエンディング
らしいですよ。
え、それ嘘テクじゃなくて？
いや、どうだろう。でもそうらしいですよ。
ちょっとやってみようかな。じゃあ、かなりうまく効率よくやらないと出てこないですね。
そう。だからさっき待ってろ秀吉って言うって言ってたのが、だから40代とか言ってたじゃないですか。
うん、うん。
だから40歳で出てくるんじゃない
ですか。そういうことか。でも見たことないかな、うん、覚えてないな。結構何回も遊んでたんですけどね。
うん、私ファミコンのゲームって、
うん。
嘘の、こう、なんていうか、ある情報も結構出たじゃないですか。
嘘テクとかあったからね。そう。確かにね。都市伝説みたいなのありますもんね。
あります。
うん。
で、まあでも、嘘みたいな本当のこととかもあるじゃないですか。
ある。
アクシメッセージとか。
この辺がね、まあ今だってそのネットのせいで逆にね、嘘か本当か分かんないこともありますけど。
うん。
いやでも、確かにあったな、そういう。で、本当、まことしやかに伝わるんですよね、そういうの
って。うん。
Days of Life with Games。Brightbit Brothers。
はい、ではエンディングなんですけども。
はい。
今回は、長谷川さんのゲーム進捗はいかがでしょうか、はいはい、
スーパーパンチアウトですけど、
うん、
めっちゃ面白いんですよ、これ。
あららら。
このゲーム面白いですよ。
よかった。アクションゲームね、ちょっと難しそうだから、どうかなと思いましたけど。
いや、難しいんだけど、
うん、
だからこそ倒せると、すごい嬉しくて面白いんですが、
うん、
一応前回ね、倒せないって言ってた、
うん、
マイナーサーキットのボスのボールドブルっていうのは倒しました。だからマイナーサーキットは制して、
ほう
ほ
う
ほ
う、
その次のメジャーサーキットっていうところにいて、二、
うん、
人目にドラゴンチェーンっていうのがいるんですけど、うん、
はい、
こいつの蹴り技がやばいんですよ。
蹴り技。
蹴り技。
ボクシングですよね、確か。
はい。ロープに飛んで、
うん、
逆側のロープまで飛んでから飛び蹴りしてくるんですけど。うん、
ボクシングですよね。
はい。全然反則取ってくんないですよ、ここのレフリー。カウントだけは取るくせに。
すげえな、思い切ったな。
しかもこいつね、瞑想して体力回復とかすんの。
めっちゃ面白いですね。すごいな。
このゲームね、
うん、
すっごく雑な説明すると、旗揚げゲームなんですよ。
ああ。アッカー上げてみたいなね。
うん。で、要は相手がこのモーションしたってことはこれが来るから、
そうかそうか。
こっちにスウェーして、
なるほど。
この技を入れてっていう、
うんうんうん、
すごくよく言えばモンハンです。う
ん、なるほどね。
うん。
相手の挙動を見て、予測して、
うん。うん。で、その予測の中に面白いのが、
うん、
セコンドのセリフっていうのがあるんですけど、
へえ。
これね、吹き出しが出るんですよ。
うん。
横に。
うん。
で、相手のセコンドが、相手に対して、
うん。
ガンガンやっていけとか言うんですよね。
ほうほうほう。
で、キャラクターの中にはそれによってちょっとアクションが変わるやつがいるんですよ。
うん、
で、このドラゴンチェーンっていうのが3連続飛び蹴りみたいなのしていくんですけど、
うん、
それがね、なんかね、漢字4文字の技名をセコンドが言ったりやるんですよ、
うん
うん。でね、さっき言ったね、瞑想で体力回復するのも漢字4文字で指示するんですよ。
ほうほうほう。
で、これがね、結構見間違えるの。あ、瞑想だと思って手出すとね、飛び蹴り食らったりとかしてね。うん、
そう、わざとなんかな、じゃあ。
そう。いや、絶対わざと作ってますよ、それ。
なるほど、
うん、
なるほど。
まあ、これはでも、倒しました。
うん、ああ、すごい。
横にスライドした後に手出してくるっていうのが分かってから、倒せるようになって、この次が、
うん、
マスクドマッスルって言うんですけど、うん、こいつのね、
うん、
毒斬りがやばい。
ボクシングですよね、だから。
はい、ボクシングなんですが。こいつはね、
何でもありやね。
毒斬りからの、
うん、
ヘッドバットからのアッパーが
持ち技なんです。地下プロレスみたいになってやん。ボクシングちゃうやん。
いや、こいつもすげえ苦労したんですけど、
うん、
こいつボディが弱いってことが分かってからは、
すごい、うん、
毒斬りさえかわせば大丈夫。
すごい、ちゃんと攻略できるんですね、それ。
うん。で、その次に、このメジャーサーキットのボスのサンドマンっていうのがいるんですけど、
うんうんうん、
この人正統派なんですよ。
お、
全部のポテンシャルが高くて、
うん、
これが今倒せる。
ここに来てやっとちゃんとしたボクサー出てきた。ちゃ ゃんとしたボクサーが一番やっぱ強い。
そうです、
いいですね、
うん、
じゃあ今そいつを倒そうとしてるとこ
頑張ってやってる。
ああすごい、やりごたえありますね。
うん、これはねちょっと時間かかるかもしれないけど、
いやいいですよ、
ちょっとね全部倒すとこまで行きたいけど、ちょっと僕の年齢的にもう厳しいんじゃないかなっていう。
いやいや、あのスプラッターハウスをクリアした時の気持ちを
思い出して。そう、若い時だからいやでも本当に旗揚げゲームなとこがあるんで、うん、そういう意味ではちょっと反射神経が必要、
そっかそっか、
なとこあるんですよ正直。うん、
いやぜひねクリアしてみてください。
はい、面白いんでおすすめです。
じゃあ告知お願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベット、ブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回ステージ28、
はい、
真田重雄氏と独眼竜政宗、
うん、
ということでね、
はい、
新春らしいテーマでお送りしましたけど、
うん、はい、
またねこの2本立てシリーズは結構面白いというかね、
うん、
なんかちょうどいい感じな気もするんですよ。
わかります、わかります
1本をねずっとこう喋るっていうのもいいんですけど、うん、また今後もちょっとやっていきたいなと思いますので、
はい、
というわけで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。